M チャンネルフロムマイズナンバー596号2016年11月21日収録10月21日収録、日付が変わる頃から約1週間お聞きいただけます。 M チャンネルフロムマイズル、京都府北部マイズル市からお届けしております。今週皆様のバイトをいたしますのは私サニーさんと、
はい、怪しい会社員です。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
今日はね、もうニュースはもうあの鳥取の地震で、はい、いっぱいになっておりましたが、はい、舞鶴は震度2でしたね、
だったらしいね、はい、
でやっぱり多少なりとも揺れたと、いうことでしたけど、私は走ってましたんで
車でね走っとったって、普通に走っとったら分かる
から、車で走って
たら分かんない、
分かんなかったんだけどね、
はい、
でまあ私の田舎も震度5になってましたんです
ごいよね、なんかね、いろんなものが置物とかが落ちて割れたりしそう、
割れてしそうなね、あれ、今、はい、一応心配だったんで電話をしましたら、父親が出まして、でっかい地鳴りがした途端に揺れが来たと、でもまあ家も外も中も、あとまあ物も落ちなかったと、で一応ライフライン、まあ、水ですね、水道水、はい、もう確認したけど大丈夫だと、はい、いうことは言ってましたけども、うん、俺の記憶だとね、山の上にタンクがあってそっから落ちてきてるはずなんだよな
、うんね、
まあ、タンクに水が供給されとけばええんだけど、はい、そのポンプが ね、動けばね、
はい、でもさ、上がっていく配管と降りてくる配管とあるからさ、
うん、
ね、あの降りてくる配管が無事だったら、
そうそうそうそう、
多分登っていく方も無事かなって思うんだけ ど、
ね、うん、あとはまあね、一番下の低い、
はい、
押し上げるポンプがね、ちゃんと正常に動けば、あと中継のポンプなんかも多分動くだろうし、多分大丈夫かなとは思ってたりしてるんですけども、まあ、もう一遍案内のため明日、
もう
一遍電話してみようかなとは思うんですけども、はい、まあまあ、ちっちゃな村なんでね、ですから多分そんな形で水供給してたような記憶があるんだけどなと思いながらも、うん、でもまあ、 あの結構やっぱりね、鳥取のね、震源地近くの 町ではね、怪我人の方がね多数出ておられるようなんでね、うん、なんか本当に、ね、自然災害多いですね、とあの熊本地震にしてもね、
はい、
鳥取のね、うん、今回の地震にしても、うん、本当に、ね、日本どうなっちゃってんだろうな、
近づいてこんといてって言わなかんよ、
そうそうそう、ほんまにどうなってんだろうなと思うんですけどもね、
はい、
まあ、京都府はね、地震っていうと本当にもう80 90年80年80何年前のね、あそこどこだったっけ、久美浜じゃねえな、あっちの方で地震があったんだよな、
うん、
震源地としてね、はい、その時はすごい、ね、まあまあ、もちろん建物も、ね、木造家屋が多かったんで、
うん、
あのすごい被害が出たらしいんですけどもね、
はい、
それ以来ないんですよね、
うん、
そこの震源として大きな地震っていうのがね、それもね怖いなと思ったりもするんですけどもね、まあ今回ね、まあ、鳥取のね震災終わりとかで本当にお見舞い申し上げます、はい
はい、
ということで、1曲いきたいと思います。サンゾワクラウドで桜、
叶うとしたら置き去りの言葉届けたい届けたいあの頃へ春の木漏れ日の中で君の声に振り返れば穏やかな
1曲目はサンズワクラウドで桜でした。ということで、サクッと振り返る1週間でございますが、
はい、
何したっけ
短かった
何したんだろう。
あ、そう、短かった今週、
うん、今週はね、なんかものすごく短かったよ、
うん
うん、短かったな。日曜日はね、
うん、
朝から家の用事をしたんですよ、
はいはい、
不燃ごみとかね、いろいろ処分しなきゃいけないものがあったんで、はい、それを一生懸命仕分けしてましたよ
、はい、
で、あれほら休みの日って予約しないと持っていけないじゃん、
う
ん、
そうです。
だから持っていけなかったんで、とりあえず袋に詰めるだけ詰めて、うん、で、あと、まあ、これは燃えるごみに行けるからね、うん、みたいなんで一応分けて、一応仕分けはしといたんだ、
う
ん、
はい、
それでまあ、ほぼ半日は
なんかお昼、そんな量多かった
、お昼からやったんだけど、うん、で、ちょっとやらなきゃいけない作業もあったんで、その作業もやってたら、うん、ほぼ昼からは潰れましたね、はい、それでね、午前中はゴロゴロしてたんだけど、うん、で、この間の水曜日は某ボランティアのちょっと会議があったんで、
はい、
その会議に行って、お酒も飲んでないのによく、まあ、あんだけ喋って盛り上がれるよなっていうぐらい盛り上がって帰りましたよねしかも7時から10時半まで、
すご
っ、何やってんだか本当に
すごい
盛り上がっちゃうんですね、
はい、
あとはもうね、
うん
うん、これといって、まあ、仕事上で行けば、
はい、
本来休みだった土曜日が工事が入っちゃったみたいなね、
うん、
来月ね、うん、あらまあみたいなぐらいで
、
その代給を俺は今度いつ取ろうかなみたいなことを考えなきゃいけないぐらい状況だったりとかするぐらいで、これといってね、本当に変わったこともなく、うん、過ごしましたね、
はい、
ただね、
うん、
自宅のね、デスクトップがね、うん、パソコンがね、
はい、
SSD なんですよ。
おお、すごいね、うん、
でも容量がね、1ニッパーで、
うん、
もうすでに100ギガ超えてるんですね、使用領域が
はい、はい、う
ん、で、データ類は全部 D ドライブの普通の HD で、うん、に取り込んであるんだけど、うん、
はい、
なんでこれがこんなに膨らんだのかよく分かんないよね。C ドライブが
何かが入ってるんだけど、何か分からへん、
分からへん、うん、で、そのなんか不要なやつを削除するソフトってあるじゃないですか、うんうん、
はいはい、
それで削除してもそんなに減らないんだよ、俺でもそんなに重たいソフトいっぱい入れてんのかなとか思ってみたりして、うん、で、今度ちょっと 時間があるときにインストールしてるその人を一個一個確認
する、
一個一個チェックして使うやつ使わないやつをチェックしても犯していかんと C ドライブパンパンにしちゃうんですよ、
なんか、うん、何が入ってるんだろう
ね。最近もうだいぶね SSD も安くなってきたんで、いくらぐらいで買えるのかなと思って見てたら500ギガぐらいで1万4、5000円ぐらいなんですよ。
安いね。
だいぶ安くなったのね、一時からね。だからね、ここで500ギガに増量するとかね、思いながらね。で俺もまだその SSD にそんなに詳しくないんで、その普通にデータ移行してそのまま載せ替えたら立ち上がるのかなとかね、
こうメーカー製っていうのを、やっぱり引っ越しソフトがついてるやつがあるから、それやったら簡単にできるんだよ。
だよな。
ただし、簡単に引っ越せるけど、全部丸ごと引っ越すからさ、
時間かかるよな、
違う、ハードディスクの中身が丸っぽ変わるからさ、結局、その容量が少なくなるとか、そういうのはないわけや。だから早くなるのと、ね、早くなるのと、広くなるのはいいけどさ、もともと何がデータ食ってたんやろうっていうのは分からずじまい。
そう、分からずじまいなんです、結局ね。
映るけどね。
映るけどね。それをちょっと考えなあかんなと思って、
どっちって言ったらそれはそれでせなあか
ん、まあ、どっちにしてもそういう作業をしてからじゃないと、ね、増設というか買い替えも無理だなとか思って、ちょっと頭悩ましてるんですよね、あと選手とはとある方からね、ノートパソコンを預かったんです。ちょっと調子おかしいんで見てほしい、Windows 7が入ってるはずだから、
Windows 7、
まだ主流ですよね、Windows 10が増えてきましたけど、けどもまだまだ
っていうかもう今の時点で Windows 7やったらもう10に いられる、
まあ、もちろん ね、で、使い方もね、もうめったに立ち上げないし、たまにワードで文章を打ったり、Excel で表を作ったり、たまにメールするぐらいなんで、7でいいんですってことだったんで、なるほどねと思って、預かって帰って、で早速立ち上げてみたんです。そしたらね、XP だったんです。
なんで？
あれ？
なんで？
なんで？
操作感はなんとなく似てるけどさ、なんでその人勘違いしたの？
XP じゃんこれって、だってデカデカと Windows XP で出るんだもん。
あ、そう。ああ、出てくる。起動したら。
おかしい。あれ？とか思って、で一回閉じて。で本体の裏にほらシリアルナンバーとか、
なんか、
マイクロソフトのシール貼ってあるでしょ、
はい、
それ見たらね Windows 7って書いてあるね、でダウングレード版、
XP をわざわざインストールせえへん
ね、
多分ね、
で相当古そうなノートパソコンだったんで、と思って、で Windows 7のディスクはあるんだけど、プロだったかその裏に書いてあるシールのね、番号がプロ用なのかホームなのかちょっとそこまで、確認しなかったんで、プロならディスクあるのよ、だからそのシリアル叩いてあればそれでインストールするんだけど、その代わり全部データが消えるじゃないですか。
そうだね。
でしかもノートパソコンだから、ドライバーが特殊なドライバーが入ってたりする可能性もあるでしょ、それが果たして入手できるかどうかが問題で、
何かが動かなくなる可能性はあるよね、
で現状で、XP の現状で、マウスを認識しないのと
マウスを認識しないの、
USB マウスをね認識しないのと、はい、パッドがあるじゃないですか、マウスがないときに、あれを認識しないんだよ、そこにびっくりマークがついてんだ
あ、そう、何をするわけマウスがなくてさ、マウスがなくてスライドパッドもできへんかったら全てキーボード操作する、
そうそうそう、 もう必死だよこっちだからキーボードでだから全部チェックうわして、うん、であのコントロールパネルも開いて、はいはい、でマウスのところを開いて、はい、でおかしいな
ーなんて、まずマウスのドライバーをどっちかスライドパッドを使えるようにするかどっちかね。
そうそう、おかしいな。
外部入力ってないの他になんか昔のあの何だっけ PS2 の
ないもう USB、
う
ん、USB しかない。
そりゃえげつない。
なんでこんなことになっちゃってんだろうとか思って、うん、頭痛いなと思って。でだから最悪、うん、Windows に入ってる汎用ドライバーで多分パッドも動くと思うんで、うん、試すぐらいしか方法ないのね。でそれで直らなかったら、うん、もうごめんなさいしなきゃいけないから、
なんか適当にさ、何だっけ Wi-Fi じゃないわ、なんか Bluetooth かなんか飛ばすようなマウス突っ込んでみたら適当にUSB にほな新しいやつを認識しましたとかでなんか勝手にインストールしてくれるかわかる。
そしたらそれちょっと使わなかんよ。
えだからいや違うそのマウスが使えるようになったら何かしら探せるよ。まあ、マウスがないからめんどくさいだけでさ。
本当にね弱
っ。とりあえずなんかわからんけどマウスのドライバー突っ込んでやったら、うん、あのほんなら今度スライドパッドとかなんか探せる可能性が出てくる。
探せる可能性は出てくるけど
ねドライバーがね、
うん、そうそうね、うん、俺の知ってるやつに聞いたら、うん、XP のサービスパック3までのデータは持ってますと、うん、1,2,3 と、うん、全部取ってますと、うん、ただシリアルありませんよって言われたのね。
使えませんよ。
シリアルなかったら意味ねえじゃんとか思って、うん、本体には、ね、そのノートパソコンには X7 のシリアルしか入ってないから、はいはい、あーんとかです、うん、でもう結局もうね XP はもうサポートも終わってるし、はいはい、もう諦めてもらおうかなと思って、でいやもうどうしてもって言われたら、うん、もう条件付きで治るか治らないか分からないけども、もしプロだったらね、セブンプロだったらディスクあるからそのシリアル叩いてインストールするけど、その代わりワードはなくなる、オフィスはなくなるよと、
うん、そうやね、うん、入れなくなる、
うん、だってオフィスのシールも貼ってないから。
あ、そうだ、
分かんねえんだもん、
どっかから。そうか、オフィス入れるだってあれか、もう2000ぐらいしか入れられへんねや。
2007。
2007。じゃあ誰かどっかにアカウント誰かが持ってるわけよ。
そう。で、だからその頼んだ人がちゃんとディスクも全部、うん、ね、そのノートパソコン用のディスクをちゃんと持ってたらそれをもらってきて、
う
ん、
そう
ね、それでリカバリーかけてやれば使えるんだけど、うん、それも怪しいからな。うん、
そうそう、なんかね。あのこんなん CD いっぱいありましてんとかで持ってきたら全部違うパソコンやったりする。
そう、その可能性もあるやん。だから下手に入れられないのよ。
そう、
下手に入れて、で今使ってるパソコンのいきなり認証が切れるとか言い出したんだけど、うん、どうしようとか言ったら、うん、もうそれでおしまいだからね。
そうだね、
うん、もうね、
それはちょっと
大変、預かってくるんじゃなかったとか思って。
まさかの
まさかの XP、
あの うちの家にも XP のパソコンあるけどさあるけどねって。だから今更使うっていう、そういう感じやね。
そうなのよ、
あるけどさ、
ね、ビスタなら俺ディスク持ってるんだけどな
ああなるほど、
多分今のパソコンだ、そのノートパソコンにビスタ入れたら多分動かないと思う、はい、で CPU 見たらさ、うん、コバトゥドーなんや。
ああ、はい、ということは
相当古い、はい、うわっちゃーと思ったもん。ねえ、リカバリーディスクの情報がハードディスクに入ってるかなと思って、そのリカバリーの仕方もインターネットで調べてやったんだけど、うん、ならない。
ああ、できない、
うん、ならない。
そう
で Windows 7、うん、あ、そう、XP のリカバリーの はもうその XP のディスクがいるって書いてあったから、セブンがひょっとしたら中に入ってるかなと思ったんだけど、ならない。ということはセブンのデータも消えちゃってるわけよ。
あ、
でなんか話聞いて、一回修理に出したんですって言ったのね、その電気屋さんじゃなくて、違う人になんか修理を依頼して、だから多分その時にだから多分リカバリーデータも全部飛ばされてるは、なくなってる可能性が大なの。マジか。
だからね、極端な話したら、そのリカバリーディスクがない普通のハードディスクに中身だけ入れ替わってる可能性があるわけ。
そうそうそう
分からへん、
ね、もう最悪じゃん。
それたらもうどうしようもないね。
もうだからもう新しいの買いなはれっていうか、う
ん、ね、手間考えたら新しいパソコン買ってよ、
うん、そうね、そうか、もったいないんだったら、うん、もう京都とか大阪とか行って、うん、日本橋とか電気街行って、うん、中古のパソコン、うん、買ってきなはれと、うんうん、それしか方法がない、はい、もう頭抱えてます。それと我が家の子供たちが触ってるノートパソコンがデータがパンパンになりすぎてどうも動きが悪い
それもなんかこうあれね、音楽データとかゴミが
いっぱい、そうそうそう、あの写真データとかね、うん、だからどうもそいつらを逃がしたらなあかんみたいで、うんうん、あめんどくせえなーとか思って、だから外付けのハードディスクがいるようになってきた。
え、もう今だったらやっぱテラとか欲しい ?1 テラとか。
いやもう子供たちのやつだから1テラもいらないよ。もう500ギガとか250でも十分だと思うよ。だって写真データと音楽データだけだもん、抜き取るんだ。
ああ、そうか、ね、今バックアップに使ってるやつが500ギガなんやけど。よく考えたら500ギガってなとかでも、
うん。だからほんま極端な話250でもいいぐらいなんだ。うんうん、写真データと、うん。
はい、
でとりあえず重複してる写真データもあるはずだから、
あ、何か
ね、でそれを全部削除していって、うん、で音楽データは多分重なってないと思うから、うん、でそういうのを一回抜いてやる、で子供一人一人のホルダー作っといて、うん、でその中写真とか音楽とかっていうホルダー作って、でもそこに引っ越しさせて、うん、まあ音楽データは引っ越しさせるとちょっとあの子供たち iPhone で音楽聴いたりなんかしてるんで、データのやり取りがめんどくさくなるから、とりあえず写真データだけでも抜いてやるだけでも違うからね。
そうです
ね、それをしてやらないと。
スマホの写真ね、
空きハードディスクの空きがねだいぶ少ないんだ。動きが悪いんだけど。
でもあれ3人さんとかすごいね。うちのコーラさ、パソコン使うけどさ、
うん、
あのオンラインゲームか YouTube かなんかやからさ、だから基本的にそのデータが溜まることって何もしてないよ、
はいはい、
でインターネットを見るか、
うん、
だからさ、だから、うん、なんかパソコンもったいないよなとかで思う、逆に。
いやだからもうね、
そうね、そんだけデータが溜まって
る、そうデータが溜まってんのよ。で外付けのハードディスク何台か持ってたんだけど、うん、あの中身だけあって、うん、そのケースだけ売ってるじゃん、
はいはい、
うん、あの今まで使ってたやつが、うん、順番にねケースが死んでいって、基板が、
ああケースが、うん、
もう中身しかない、う
ん、中身は生きてる、
生きてるのよ、うん、まあ、ケースだけネットで買おうかな、どうしようかな、うん、でもなあ思いながら、それが、シリアルじゃないのよ、ハードディスクが。
あ、はい、
昔のやつだから、
うん
うんうん、今時のケースだけで
も、
うん、ID だから、で今時のケースってほとんどほら、
はい、
もうシリアル対応になってるじゃん、
なってきてるね、ないよね、
うん、まあもう、だったらもう、一緒のことも、なんか250ギガぐらいで探そうかなと思って、どう、ないよ。
小さすぎてない、
小さすぎて、逆に1テラの方が安い時あるもんな、
なんか、ああそうか、まあそれでもきちっと電源付きのハードディスクの方がいいよね、
そうそう
モバイルみたいな、
そうそうそうそう、
モバイルのハードディスク 今僕使ってるデータってほとんどその1個1台のこんなモバイルちっこいやつに入ってる、はい、なんかそうそう、
だからモバイルでもええとは
いいんやけど、うん、なんかでも逆にいらんもん入れたり消したりしそうやからさ、うんね、バックアップ取るときだけとか、
う
ん、ね、
そうそう
したい、
ね、そうそう、だから、USB のね、バスパワーの用の2つの差し込みがあれば、それで動くんだから、だから別にそれ構わないんだよ、それだけでも全然問題はないんだけど、頭抱えのお前も自分たちで写真の管理ぐらいしてくれよとか思うんだけどな。確か俺はそれは教えてなかったの。
ああ、その今までね、うん、やり整理の仕方というか、ね、うんうん、
で上の娘は一回聞いてきたんで、うん、同じ写真が3枚もあるんだけどどうしたらいいのとか順番に消せとか言ってたけど、
一箇所にしろよね、
うん、とか言ってたんだけど、うん、なんかいっぱいフォルダがあってなんか同じ写真はあるんだけど、うん、自分でちまちまと整理してくれって言うといたんだけど、
ね、なんかね、そう、日付ごとか、ね、そのイベントとかその名前ごとか、ね、タイトルつけてそのこう一旦ローカルに落としたらそのスマホに残すな
ら、ね、うん、そうそうそう、
ね、だから定期的にこう全部ガサって写すから残ってる、
うん、本当にね、失敗したなと思ってさ、
多分なんかあれですよ、パソコンじゃなくて、なんていうの、こう整理術みたいな本を買ってファイリングの仕方みたいな本を買って、
まあ、まず
子供に読まさなかった、
それ教えなかったんだよな、そうそう、ね、だから、ね、もうそれしよう思ったらまとまって休みの日にしかできないから、
うん、そうだよね、
もう土日の休みとかじゃできないんで、例えばお正月休みとか、うん、お盆休みとか、うん、長期間の間にちまちまやんないと終わんないんで、
うん、あのなんていう、うちの家もさ、前はさ僕一人でさ、うん、こう子供とか全部嫁さんと寝てるからな、その間にとかで夜な夜なそういうの長い休みとかにさ、うん、できたけど、最近いつも僕が寝る部屋には子供がいんねやんかほんで電気つけてたら子供寝れへんとかで、僕、
はいはいはい、
できへんな、同じやな、なんかそう、まあまあでも今言ったようにね、うちの子はそんな大したデータ持ってないからいいんやけど、なんかメンテナンスできへんねんよパソコンが
だからね、写真をだから下手にだから消せないから、
う
ん、もうそのままだからもうまとめてごそっと抜くしか方法ないのよ、う
ん、まずバックアップ取って、ね、うん、それから名前つけるかなんかしかない、
う
ん、
で整理していかないとどうしようもないなと思って、うん、だからね、とりあえずパソコンの問題を、ね、2つ抱えている状況です、うん、ちょっと長くなりましたけどそんな感じです、はい、
うん、何してたっけ、あのね、今週はね、普通割りかし穏便やったんやけど、
うん、
昨日ね、あのちょっと仕事で八尾、
ね、
まで行ったのね、
はいはいはい、
でほんならまあ、京都、うちの会社ってさ、だいたい京都南、え、じゃあ京都南インターか、
うん、
なんかまあ京都駅のね、ちょっと南側ぐらいなんやけどね、
うん
うん、ほんなら、こう、行き品はね、
うん、
あのカーナビで入れるとさ、うん、行き品は阪神高速通っていけって言って、
ああ、はいはいはいはい、
で阪神高速京都線を通って、
うんうんうん、
で、八尾まで行った
の、はいはいはいはい、
ほな帰りさ、うん、帰りまたじゃあ会社に帰ろうって思って、うん、カーナビ入れるとね、
うん、
なんとねだけ、まあ近畿道は近畿道なんですけど、
うんうんうん、
で名神あ名神か、
うん、
そう名神通って帰れって言って
る、うん、
で帰りは京都南で降りて帰った
なんで
分からへんね、で同じ車やからさ、カーナビ一緒だよね、
うん、
でなんかほんでその前の日かなんかにその同じ会社の子にこうか代わりに行かなあかんから会社の子にどっから行くんが近いって聞いたら、
うん、
ほんないやなんか忘れたけど行き品と帰り品で道違いましたわって言うんやんかでなんとも思わんかってで朝出たらさそれで、うん、でも京都南 ってね、うん、なんか1号線かどっかまで出ないといけないから、
あ、はいはいはいはい、
だからそこまで行ってるんやんか、で、うん、そこまで行っといて、そこ通り抜けて阪神高速に取っていく、
うん、だよな、だよなそうだよな、
ほんで帰りはほんで何ていうこう2キロぐらい、うん、その違うだけやんか、南北でちょっと2キロぐらい違うだけやのに、うん、に帰りは京都南で降りて普通に何そっからこううろうろって帰ってって言ってカーナビが出てきて、うん、なんでやろ
なんで
料金が違うんかな、何が違うんかな、
何が違うんやろ、
合流が違うんかな、ほんでうん、でもしかしたら、まあ、京都線の方が帰り混むからかなとか思ったりしたけど、
あ、そう、時間帯によってはね、
うんうん、それかなと思うんやけど、うん、分からへん、結局分からへん、
あ、
でしかも 朝一車乗ったらもうガソリンのさ、うん、エンプティーランプがずっとついてるからどこでガソリン入れようで、ほんでガソリン入れてる間にガソリンスタンド探してる間にさ、その何だっけ、阪神高速の乗り口1個通り過ぎてさガソリンスタンド交差点曲がったらガソリンスタンドなかった、ほんでどっかでガソリンスタンド入れてから行こうところで、そうね、で一つ逃してしまいました、ね、そう、まあ、大変、ね、そんなかなの1週間でした、
ね、
うん、
ねえ
もうそれしかないな、
本当にね、たまに、あ、でも俺それ経験ないよ、行きも帰りも同じ道だ
って、普通って買わないって一緒じゃん、
一緒
だからなんでか分からへんね、
何の
理由は分からへん、同じとこ、八王の、近畿道の八王で降りてから、
はいはいはい、
同じとこで降りて同じところから乗ってるんで、
乗るのよな、
うん、ね、うん、そうそうそう、
不思議ですね、
境線とか乗っていくからね前はあったよ、福知山帰るときはね、福知山に帰ってくるときは、うん、なんかちょうどその近畿道と境線かな、うんうんうん、なんか間らへんやだからさ、
はいはいはい、
行き品は近畿道の方が近くでパッて降りるんやけど、うん、で帰り品なんかこうちょうど車の向きが反対やったんかな、海の方を向いてたから、うん、かなんか知らんけど、その、ね、その阪神高速じゃないわ、ね、その境線乗れ、
うんうんうん、
で環状線ぐるっと回ってからなんなんやろうこれって言って、この違いが分からへんから、
なるほど ね,
ねだから時々あるみたい
な、なるほどなるほど、
謎でした、
でも謎ですね、
だからそうそう、で月曜日に生産せなあかんねんけどさ、うん、なんでそのルートが違うねんっていうのを説明できへんねん普通に考えたら行きと帰り一緒だから、
そう一緒だから、ね、
そうそう、なんで行きと帰りで料金違うねんっていうのを上司に説明せなあかん、
いや
どうしたもんかな、
どうしたもん
かな、ね、
でもしゃあないよな、でもカーナビ通りにしたらこうなったんですよ、
そうそう、でどっちかが安かったらなんで安い方が通らへんのって言われちゃうから、
確かにね、確かにね、
そう、うん、すごい悩んでて、うん、
ああ一回あったのがね、南港行った時だわ、
うん、ああはい、
行きと帰りね違ったのよ、う
ん、だけど
なんだって、まあ、確かあれ環状線の都合で多分違うはずなのね、それは分かるんだ、う
ん、
大阪のね、うん、環状線通って、うん、南港に抜けるじゃないですか、うん、で帰りはまた違う、ねうん、ルートだから環状線でもね、はい、それは分かるんだけど、あ、八尾だったら普通往復同じ道だもんな、
う
ん、
と思うんだけどね、
ね、
うん、不思議だね何でか分からない、
まあ、よう分からんね、うん、ということでちょっと2曲目いきましょう、
はい、
久しぶりですね、ジェンウェイでシューティングスター、 シューティングスターでした。あのね、
はいはい、
あのね
どうしたの。
あのねじゃねえや、とりあえずここでねネタを入れとかないと。
はい、
こんな記事がありました。日本は自然災害への対処能力は高いが、地震や水害に見舞われることが多いため、国民が被害を受けるリスクは他の先進国に比べてはるかに高いとする報告書を国連大学のチームが発表しました。日本は調査した171カ国のうちリスクが高い順で17位。欧米の先進国の多くは100位より下で、上位には発展途上国が並びました、はい、ということですね、うん、でね1位がね、
うん、
バヌアツという国が出しています、ね、バヌアツ、
太平洋、南太平洋、
そう、南太平洋のちっちゃい島国だったかな。で次2位がねトンガ、
はいはい、
3位がフィリピン、
はい、
で4位にガテマラ、
うん、
で5位はバングラディッシュ、
うん、
なんですね。で日本は17位で、ちなみにその上16位がねフィジーです、
はい、
で日本の下がね18位がねベトナム、
はい、
で中国が85位
そう
85位
あそうなので
、はい、アメリカが127位、
うん、
イギリスはね131位、で一番この171カ国のうち一番その自然災害リスクが低かったのがカタール、
はい、中東の国、
カタール、
砂漠って十分砂漠って十分危ないんじゃないのかな。
でカタールの上の170位がマルタ、はい、欧州ですね。マルタ、
あ、イタリアの近くかな、
かな、確かね、
地中海、
うん、
イメージ。
そう
ね、なんか東南アジアとかアジアの国が多いの、まあ、太平洋のこう島の国とか。
そうそう、で日本はそれに続いてるそうです。
並んでるの。
並んでる、まあ、確かにね今回、まあ、鳥取とかね熊本とか、まあ、その前の東日本大震災とかね、とにかく地震国ですよ、
うん、
ね、はい、で大雨降ったらさ、うん、広島みたいにね、ああいう大規模な、ね、土石流が起こったりとかさ、いろいろしてますよね、うん、確かにそれ自然災害は確かに多いかもしれないですよ、うん、でもねこんなに順位にしてみてこんな上にいるとは思わなかったよう
ん、まあそうですよね。っていうか、なんていうか、人のさ、
うん、
人の集まり方がこう村があるからかなって思ったりね。
ああ、一極集中型、う
ん、とか。まあでも地震とかなんとかってそれじゃだけじゃないよね、
うん、
あとはまあ、ね、台風よく来るしなとかいうことだったりするのかな、
うんうんうん、
ね、そのこうね、さっき言ってた他の国とかみたいにさ、
うん、
なんかこう道し起きたら島が沈んじゃうとかそういうことはない
ことはないですけども ね、
そういう意味では、ね、
うん、
まだリスクは少ないのかなと思う
とは思うんだけどもね、
そう
なかなかね、うん、日本も結構ないんだ、うん、危ないんじゃんとか、
うん、ね、面白いとかあれ興味深い
ね、結果ですよこれね、
はい、
うん、もうこれとしかないんでね、
うん、
いろいろありますけどもね、うん、これにしようかな、家事と機械ロボットの利用調査っていうのがあったらしいんですね、はい、うん、で機械やロボットに家事を任せたい、
うん、
との回答は 68% に上ってましたと、
うん、
使いたい理由は時間的なゆとりがないが 56.7% で最多、
はい、
で家事、あ、家の掃除を任せたい人が大半で、
うん、
過半数程度が家事代行サービスより安いなら利用したいと答えた、
うん、ああ、機械の方が安ければ、
そうそう、で、はい、で共働きなどで家事に費やす時間を減らしたい人が多く、
うん、
市場開拓には導入費用が鍵となりそうだ、
うん、
で順位も載っててやっぱり第1位が掃除なんですね、
はい、
94% の方が掃除をロボットに任せたいと、 まあ、実際今ねあのこう実際ロボットあるじゃないですか、うんうん、賢いやつがねちゃんとあの動いてね、
う
ん、
丸っこいよね、
そうそうそう、であのちゃんとあの充電器のところまで帰ってくるやつね、うんうん、あれもピンキリで、うん、やっぱりね安物はね、うん、充電するところにねよう帰らへんねん、
あそうだ迷子になっちゃう、
そうそう迷子になっちゃって、うん、バッテリー切れてそこで止まってるパターンが多いらしい、
うん、そうだね使い方やね、だからきちっとこの部屋だけとかさ、
だから、ね、僕の知ってる人がそうだったんだ、うんうん、安物を買ってきて、うん、だから最初のうちは、うん、なんかちゃんとバーッと掃除して、うん、で気が付いたら充電器のところに帰ってきてたらしいんだけど、うんうんうん、そのうち、うん、帰れなくなって
なぜだ
わかんないね、よくわかんないんだけど、
そうね、
もう結局帰れなくなってずっとそこに残ってるみたいな、うん、でそこでバッテリー切れて、うん、でもう朝来たら、
はい、
で
て
止まってる、
どっか行方不明になって
る、そうそうオランとか言って、
ソファーの下とかベッドの下とか、
事務所で使ってるから、
会社で使ってはる、
そう、そしたら事務机の下に潜り込んで、そこで息絶えて
た、絡まってる、
そうそう息絶えてたとでそれが何回か繰り返したらとうとうしまいには動かなくなったと
そうだ、
そうやっぱり安物はあかんのとか言ってはった、うん、で第2位が、
はい、
衣類、ね、服とかの、はい、を畳んだり、うん、アイロンかけ、これはあそこ、クリーニング屋さんが使ってますね、ワイシャツのアイロンと きれいに畳む機械なんかね、はい、まあ、機械だ、ロボットでいうと機械だけどね、そういうイメージなんだから、あと、洗濯もロボットです、
はい、
あとゴミ出し、
昔あのディスポーザーみたいなでさ、マンションとかだった らこうなんか集中でなんかこう空気で圧送するようなやつとかあったじゃん、ね、
とか、まあ、あとよく映画なんかであるのはね、こうカパッと開けてそこに掘り込んだら、
う
ん、
そうそう、だからそのパカッとこう掘り込んだらそれはあと空気で圧送する
やつ、ね、シューっていうやつね、
シューターになったりとか、
シューターみたいなやつですね、あのよくあのスパイ映画なんかそこからこう避難するやつね、
逃げるやつ
逃げるやつね、
あったあるね、
あるでしょ、あとね介護とかね、看護、
はい、
で食事の準備、うん、で日用品の買い物なんかもロボットにお願いしたり、であと育児子供の世話もロボットにお願いしたり、いやこれはロボットにさせたらあかんやろと思うんだけどな、俺はな
育児
と子供の世話はまあ親がやれよって思うんだけどな、
子育て機械に任せたら何すんの俺は、
それはあかんやろと思うんだけど、それを望む親が 29.7% もいるというね、
まあ、
3人に1人はしてほしいと思ってるというね、とんでもない結果が出てるわけですよ、ここに。
どう、まあね、具体的に何をしてもらうんやろ
ねこれはどうなんだろうなと思って、俺これこの結果を見てたんですけどもね、ちょっと考えようぜみんなみたいな、うん、何事もねやっぱり使い道があるんで、そこはちょっとね考えなきゃ、
ロボットがゴミ出しするのかって思ったけどね、
うん、まあだからまあ家出て
難しいよね、
難しいよ、
だからこうさっき言ったシューターみたいなのにポイって入れるんじゃなくてさ、ゴミ出しってなんていうの、こう場所は決まってるやろうけどさ、うん、毎回そのゴミ箱っていうかそのね、その収集する場所の中にさ積んである状態とか違うわけやん。
そう
ね、その適度に、ね、適度にこう的確な場所に置かないと、
そう、
ね、そのとこに入らへんかったりするわけや、
うん、であと猫とか鳥置きに網かぶせてたりしてるからね、うんうん、
そうやってロボットでやるとすごい難しい、
難しいよねゴミ出しとかね。洗濯はね、極端な話、乾燥までね、さしちゃえば洗濯機で、最近できるじゃん、ドラム式でも立て方式でも乾燥まで、それ使えばだいぶ楽だろうとは思うんだけど、
でも今度洗濯機で乾燥させるのすごい時間かかるよね、
うん、時間かかるし金かかるし、ね、電気代食うからね、
そこまでしてやりたいかっていう
話だよね。あ、そうテレビでもやってたね、その 要は洗濯物の量によって、うん、あのドラムと立て方とは購入を、うん、購入の仕方を変えるべきだ、う
ん、あそう、うん、立て、あの何 横ドラムはやっぱ洗濯物いっぱいあったらやっぱ使いにくい
んだ、うんうん、あの洗濯物多い人は、うん、あの立て方がいいんだって、うん、で洗濯物が少ない人は、うんまあ、ドラム式でもいいんだって、うんうん、で洗剤、うん、洗濯洗剤も、はい、あれやっぱりね決められた量以上入れても無駄なんだってね。
あ意味がない
意味がない、たくさん入れた方がよく落ちるだろうっていうのは大きな間違いで、
はい、
逆に洗剤が残ってそれがシミになっている、うんうん、残る場合があるっていう。でちゃんとだからそのあの洗濯機がちゃんとほらあのその洗濯物の量を判断して、うん、こんだけの洗濯洗剤を入れてねっていう表示が出るじゃないですか、
は
い
うん出るね、
その通りに入れないと意味がないんだって、
うん、まあまあ少なかったら足りへんからねそれは分かるけど、
うんうん、
多くても意味がない、
うん、だからたくさん入れた方がよく落ちるんだよっていうのは大きな間違いらしい、うんまあ、それはあの粉末にしろあの最近主流の液体にしろ、うん、一緒だそうです。ですんであのそういうの注意した方がいいですよみたいな、ね、話が出てましたよ、うん、なるほどねとか思ってだからうちも去年おととしかな洗濯機を買い替えたんだけど、結局立て方にしたもんね。
あやっぱり量が
量が多いから
家族が多いとね、
うん、で、よく汚して帰ってくるでしょ、
うんはい
うん、だからどうしても多くなるんで、はい、で結局、ねうん、立て方にしたらしいのを選んだらしい、うん
あのね、
事後報告だったんで俺も帰ったらおおっと思って
ある日帰ったらもう洗濯機が変わってる
変わっててで、すごい乾燥機もなくなってたのね、
うんうんあその別置きやったやつが
そうそう、うん、じゃその洗濯機でもう乾燥ができるからもういらないからって、はいはいうん、だから全然だから脱衣場の雰囲気が一変してて、う
ん
う
ん、
お
お空間が広くなる
そうそうそう
あの うちもさ洗濯乾燥機買ったけどさ、
うん、
実際に乾燥機使ったことないで なんか2回ぐらい試しに使ってみただけ
あなんかねうちの嫁さんはその子供が、
うん
遅く出して
でどうしても間に合わない時はあるから時はそうやったら夜中入れといたらさできるけどね、う
ん、使ってるぐらいで、うん、基本的には使ってないんだけどね
それよりはあの何だっけ除湿機が容器あるわうちの家
あそう
あの何こう衣類乾燥機っていうかああの風が
出るから
あれをなんかなんか冬になったらなんか3台ぐらい持ち込むと
え
だって洗濯物干す場所がなんか2か2か2か所ぐらいとかなるからほんなんか常時稼働で動いてるよ除湿機すげえよねなんでそんなに除湿機あるのって聞いたもん親の方は親の部屋に干してる、
うん、なるほどねはいはいはいだからそういう使い方もね
片やね除湿機つけながら片やファンヒーターでガンガン、湿気出してるからねファンヒーターゴーゴー炊いてねそう灯油燃やしたら水出るよな
そうそうそうね水蒸水分が出るよな、ね、大量にな確かに
片や除湿機でなんかずっと風を送って感じ、うん、
確かにそれは言えてますな、うん
ですようん、そうまあ、ねね、お掃除ロボットのやつもさ、うん、なんか一回これ買うてとかでおふくろに言われてさ、
うん、
通販の大手のとこで電話して買ったのにさ、
うん、
動いてる気配がないよ
え
うん、なんか最近使ってんのとか、ね、たまに使ってるとか言うけど、
うん
うん、なんか何こう家の中でさ寝っ転がってる人がいるからさ邪魔で動かへんらしいわロボットが、
うん、
であとはなんか玄関でなんかひたすら落ちそうになって行ったり来たりしてるとかね、うん、 なこと
だからあれやっぱりあれああいうのはさ、うん、なんかワンルームマンションとかには便利かもしれないよね。
ねなんかこうあのフラットなやつ、ね、
そうで限られた空間の中でね、
う
ん、
そうそう廊下の敷居から落ちたら戻ってこれる
し、うん、そうそうそうそうで最近のいいやつは、うん、絨毯ぐらいには乗り越えるからね。
あ、はいはい、
十分 ね、 ね乗り越えて掃除していくから、うんうんうんまあ、ワンルームに住んでる人はあれは便利かもしれないなぁと思うな、ねうん、だからまあねやっぱり家電もね、うん、やっぱりそういうので選ぶ時代なんだろうなぁとか思って、うんうん、ちょっとねこのロボットの記事見てね、はいうん、へぇーって思ってしまいましたよ、ねあとはね、もうネタ的には、ねはい、本当にないんだ、
うん
うん、で、11月の5、6、
はい
だるま祭りです、東地区
あはい
はい
ああ、そうか、そうね、
うん、もう明日、明後日の赤レンガパークはもうね今から宣伝してもあれなんで、
はい
そうですね11月の5、6、うん、
あれ
だるま祭りです
もともとだるま祭りっていうの3日間じゃなかった
それがね2日間になっちゃったんですよ
あそうかそうなまあまあ うん、そこら辺はじゃあちょっとしとこうはい、
うん、あんまり、ね、あんまり突っ込まない方がいいと思う
そうだね、
うん、
そうだねはいじゃあ土日だけっていうこと
でそうなんです土日だけ、はい、でしかも11月5日俺工事入ってるし
またまた仕事っすか、
うん、おいおい
うん、
もう頼むでおい、うん、本当は金曜日の予定だったんで、
うん、あ休間の
本当はね、本当はね、うん、金曜日で行きましょうって言ってたんだけど、うんうん、急遽いや金曜日をやっぱり土曜日にしてくれるから、うん、もう一回予定立て直ししたもん、
あそうね、あの
業者に頼
む業者さん全部連絡業者さんだって連休やでって当て込んで別の仕事入れて
るそう可能性あるから、ねなんとか土曜日変更できんとか言って無理やり変更してもらったもん、うん、参ったっても、はい、まあ仕方ないですけどねこればっかりはねということで、だるま祭りが終わると今度は西地区のエベスさん、
はい
ね
はい
始まりますので、またねエベスさんはね確かね11月のね19、20日か、
うん、の次の週
いや、20日はね、絶対やるのよだから19、20日が18、19、20日が3日間か
どっちか
うん土日になるか、金土日になるかどっちかです、うん、まだ詳しい情報はちょっとまだ僕の方に入ってきてないんですけど、はい、20日の日にね、ちょっとだからその某ボランティア関係でね、はい、お呼びがかかってるんですよ、うん、
じゃあそこはいかない
そこはいかない、
うん、
でもそのあたりにも俺工事が入りそうな予感がしてたこらえてっても
ずっとずっとそう週末仕事、ね、
そうなんかそんな気がして仕方がないんだけど、
はい
うんまあ、とりあえずまあそんな感じで、イベントね、ありますので舞鶴の方にもね遊びに来てくださいあそれからついでに言います、はい、私多分年内1日か2日、京都へ行きます。
おや
美術館巡り。
あ、いいね。僕もさ、僕もどっか平日あの土日が本当はいいんやけどさ、うん、土日舞鶴帰ってきてるじゃん。だからね、あの神戸行きたいと思ってて、
あ実は。はいはいはい。
あの何だっけ、川中の飛燕を見に行きたい。今週え4日までね4日までやったかなんか2日までねだから来週しかないよあとチャンス
チャンスがないじゃん
そうそういつ行こうかなと思ったけど会社休んで行くしかないよなところ、うん、なんか微妙
だから休め、うん僕も平日は休めないんで、うん、土日どっちかで、
ね、だから行くとしたら、ね
美術館巡りをしようかなと、うんうん、で今ね、見たいのが2つあるんだね。
あ、はい、
で1つは12月20日までで、
うん、
もう1個がね、うん、20日過ぎからなんですよね、確か。
どうだろうな、あその入れ替わりにな
る、うんうん、
どっちもは見れへん
ねそう、だから一度にどっちも見れないの、だから2回かな、うんうん、
でね、2階に足に飛び込むは難しい
難しい、非常に難しい、
2階行くのは難しい
難しいんですよ。だから11月の土曜日の休みの日に1個見に行って、うん、で12月の休みの日にもう1個見に行こうか、うん、かもういっそのこともう1個のやつは年明けもやってるんで、うん、はい、年明けまで伸ばすか、
うん、仕事始まる直前か、
うん、そのあたりをちょっとね、うん、考えております。はい、はい、ということで、お届けしてまいりました M チャンネルフロムマイズルナンバー596号でございますが、お開きの時間となってまいりました。次週は最終日ですね、10月のね、はい、最終金曜日、あやちゃんの登場予定でございます、はい、またこれで忙しい時期入ってきましたんでね、うん、ちゃんと来れるのかどうなのか分かりませんが、
うん、なんか多分激烈に混んでるタイミングでしょ。そう、毎年
そう、
ね、11月の終わりというか、
そう、ね、であやちゃんの都合によって収録日が変わる可能性も十分可能性ありますので、ね、はい、またねその時はまあお許し、はい、許していただければなと思うわけでございます。はい、ということで、お届けしてまいりました M チャンネルフロムマイズナンバー596号、お開きにしたいと思います。今週皆様のお相手をいたしましたのは私サニさんと
怪しい会社員でした。
はい、最後にこの曲を聴いてお別れしましょう。 Q で Don't Say Goodbye。
寂しそうで僕は目をそらしてた。作り笑顔などいらないよ。走り出す窓の外、遠ざかる思い出が優しい涙を運んでくる。片付かないアンサー、踏み出せないままで、流れる時と流されてた日々。いくつもの別れ道、振り返らず乗り越えて、その先にきっと待ってる。Yeah. ません。